If you have your Bible with you today, please turn with me now to Galatians chapter 5, verses 19 to 21.
ガラテヤ人への手紙5章19節から21節です。
The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgy, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。
The title of today's message is The Acts of the Sinful Nature, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは、肉の行い、そのパート1です。
And today we're going to be focusing on verse 19.
今日は19節を中心にやります。
So today we're starting a special series from these three verses that we just read before.
私はこの今の3節をもとにシリーズでメッセージします。
And these lists various acts of the sinful nature.
これは、肉の行いによるものなんです。
And this series about the acts of the sinful nature is planned to go for the next 5 weeks.
この罪深い肉の行いについて説明する私のメッセージは5週間にわたります。
And then the following 2 weeks after that, we'll look at the fruit of the Spirit.
その後2週間にわたって今度は御霊の実について話します。
Now, we've come to a section here where Paul lists a number of sins, or some would say vices.
さあ、パウロはガラテヤ人の手紙で、送った手紙で、肉の行いを挙げているんです。羅列しているんです。
And so far, most of what we've covered in Galatians has been about freedom from the law. So, why do we now have a list of sins? Isn't this a kind of set of rules?
ここまでパウロは神の恵みと律法の束縛からの解放について書いてきているんですけれども、なぜここでパウロは、肉の行いを羅列したんでしょう。
No, these are not a set of rules. Rather, they're evidence for us that a person has not really received God's grace.
パウロは手紙のお決まりの形として書いたんではないんです。実はこれは神の恵みを真に受け取っていない人、つまり救われていない人とはどういう人であるかという証言なんです。
And then the next list, the fruit of the Spirit, is evidence that somebody has received God's grace.
そして次にパウロは今度は神の恵みを真に受け取っている人、つまり救われている人とはどういう人かという証言をしているんです。
So what Paul is presenting here is sets of evidence for us to examine ourselves and look for in our lives.
パウロは私たちに自分の心を見つめ、自分を振り返ってみてほしいんです。
Now the shocking thing is,that many Christians may disagree with me about these messages.
驚かないでくださいね。これから私が話すことは、実は多くの今のクリスチャンたちには同意が得られない内容なんです。
Yet about 50 years ago, probably none or very few Christians would have disagreed.
でも同じ内容ですが、50年前にはどんなクリスチャンも皆同意できていたことなんです。
That's because over the last 50 years, Many preachers have been promoting a kind of cheap grace or easy believing doctrine.
なぜこういう現象が起こっているかというと、過去50年の間に実にたくさんの説教者たちが神の安っぽい恵みとか安易に信仰に入ることを促進させてきてしまっているからです。
The false teaching promotes that if you just said the sinner's prayer once, that's it, you're going to heaven, even if there's no change in the way you live, if you still keep on living in a sinful lifestyle.
このこういう教えは、あなたは普段罪深い生活をしていながらも、一度神に謝れば、それで天国へ行ける。あなた自身は何にも変わっていないんですよ。それでも天国へ行けるというのは間違った教えです。
The truth is, if these evidences don't start, the bad things don't start to disappear out of our lives and the good fruits come in, then that's evidence that a person hasn't really received God's grace.
罪深い生活から変わって、御霊の実を、生み出すようになってなければ、あなたは真に神の恵みを受け取ってはいない。つまり救われてはいないとパウロは言ってるんです。
And on the other hand, as we go through this list, we should be careful not to be the judge of others.
でもだからといって、人が他人が、肉による行いを繰り返していても、あなたはその人を裁いてはいけないんです。
And judge them if they just committed one or two of these sins infrequently.
たとえその人が一つか二つの罪を何度も何度も同じように繰り返したとしてもです。
We should encourage people to repent of any sin, but we shouldn't use it as a lever to control the person.
私たちがしなければいけないことは、その罪を繰り返す人に悔い改めること、やめるように励ますことなんですね。
There's another key in here as to whether committing these sins is just a mistake or it's actually evidence of a lack of grace.
それからもう一つ、その罪がたまたま犯してしまった罪なのか、それとも神の恵みから外れているものなのかという、二つに分かれると思います。
So the key is in the following phrase, who live like this?
それでこれを見分ける鍵となるのは、さっきの21節のこんなことをしている者たちという文句の中にあるんです。
So the when we look at the Greek word used here for live, it's praso. It means to perform repeatedly or habitually.
この御言葉はギリシャ語ではプラソという言葉が使われていて、その意味は繰り返し行うとか癖になっているということです。
So if someone is repeatedly or habitually performing one or more of these sins that we'll cover over the next 5 weeks, then I would say that they have not truly tasted God's grace.
ですから、パウロの言う肉の行い、罪ですね、を一つか二つでも繰り返して起こしてしまっている人は、私はこれから5週間のメッセージの中で言います。神の恵み、つまり救いを得てはいないということです。
So today we're going to focus on the first three sins as they appear in the NIV Bible and actually in the Greek manuscript and other translations the number and order of the sins are a little different, but I'm going by what's in the NIV Bible today.
それでは初めのパウロの言う初めの3つの罪を見ていきますが、私たちは新改訳の聖書をもとに見ていきます。ギリシャ語の、実はギリシャ語の聖書とか他の昔の聖書には、この数がもっと多いんです。若干違いがあるんです。
However, whenever I find that something's different in the original Greek, I'll let you know what the difference is.
私、とそれが、間違、あ、ごめんなさい、違いがある箇所はギリシャ語の原文の聖書とですね、違いがあるところはそこは私が皆さんに教えていきます。
So the onus on us is for us to examine our own lives and prayerfully look at these first three sins so that we can have a clear conscience before God that we have not missed the grace of God.
それでは、皆さんお一人お一人祈りの心を持ってこのパウロの言う肉の罪を見ていきましょう。そうしないと、神の恵みから、外れないということをはっきり意識できていかないできないと思います。
Okay. The first sin is sexual immorality.
最初の罪は性の不道徳です。
In the original Greek manuscripts and some other translations, there's actually two sins listed for this one sin.
ギリシャ語の原文と他の訳の聖書にはもう一つ記されているんですよ、ここ。
These are moikikā, which translates as adultery.
それは moikikā, つまり姦淫です。
And pornia, which translates as fornication.
もう一つは pornia で婚前交渉なんです。原文にはこれがあるんです。
The definition of adultery is a married person having sexual relations with someone they are not married to.
この、定義づけはですね、姦淫とは結婚している人が自分の配偶者以外の人と性的関係を持つことで、婚前交渉というのは結婚する以前に性的関係を持つことです。
The definition of fornication is two people who are not married to each other having sexual relations.
ごめんなさい、先言っちゃった。先ほど言った通りです。
So in God's eyes, the only moral sexual relations are between a husband and a wife.
これは原文に書かれているんですから、これからどういうことが言えるかというと、神様の目には結婚している男女の性的結びつきだけが正しいということになるんです。
And it's clear from the Bible that if you are living in a way that is outside this moral, then you have missed God's grace.
そしてこのモラルから外れてしまうと、神の恵みから外れてしまうということになるんです。
I say these things so that you can examine your own hearts and see if you are outside of God's grace. I'm not teaching you these things to go and judge others, especially people who don't claim to be Christians.
私は皆さんに自分が皆さんご自身が神の恵みから落ちていないかどうか自分の心を見つめてもらいたいのです。他人がどうであるかということではないんです。
It's true, as a church, we can exclude people from fellowship if they claim to be following Christ yet are living by these sins.
御言葉にあるんですから、教会がクリスチャンと言いながら肉の罪を犯して生活している人を締め出すことは可能なんです。
But we're not to go out passing judgment on those in the world who make no claim of following Christ.
けれども、キリストイエスをフォローしていないこの世の人々に同じような裁きを下してはいけないんです。
We can tell people God's standards if they ask us, but first we must make sure that we ourselves live by God's standards.
大事なことは、キリスト者ではない人々が尋ねてきたら神の基準を話すことはクリスチャンならできます。でもまずそれよりも自分クリスチャンとして自分が神の基準に沿って生活することが先なんです。
Paul didn't judge the Athenians for being idolatrous. Rather, he made known to them the true God. If you want to read more.About that, you can look at Acts chapter 17, verses 16 to 33.
パウロは なんと偶像礼拝を行っていたアテネの人々を裁くことはありませんでした。それよりも彼らに真実の神を知らせていったのです。これは使徒行伝の17章16から33節にあります。
In the same way, we're not to go out judging those in the world for being sexually immoral. Rather, we should show them the better way.
ですから、このパウロに習って、私たちも、反道徳的な性がまかり通ってしまっているこの世を裁くのではなくて、神の正しい道を人々に示していくことなんです。
God is our creator, our maker, and he knows what is best for our lives.
神様が私たちを作られたのであって、私たちにとってのベストの人生は神様ご自身が知っておられるんです。
God invented sex and blessed it as something beautiful within marriage.
神様が性というものを作られて、結婚生活における美として、素晴らしい美として祝福されているのです。
Sometimes we have some so-called Christian groups go to the other extreme and actually think that all sex is sinful.
ところがあるクリスチャンのグループは、すべて性というものは肉の罪だと主張しますが、これは間違いです。
And that's a wrong teaching that has caused much emotional and spiritual damage to people who follow this belief.
そしてそのように考える人たちにとってこの教えはとても情緒的や精神的にとても相当なダメージを与えてしまうものなんです。
But I must make it clear, sex outside of marriage is wrong and it is destructive to us.
私はここではっきり言いたいと思います。結婚という関係の外に存在する性は全て罪です。そしてそれはやがて人を破壊してしまうんです。
1 Corinthians 6 verse 18。
第1コリント6章を見てください。第1コリントコリント人への手紙第16章18節です。6章18節です。
Flee from sexual immorality.All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body.
不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。
Brothers and sisters, as Paul wants to, I give you this as a warning.
兄弟姉妹の皆さん、私はパウロの言うこの言葉を警告として皆さんに話します。
If you have been living outside of this standard, you need to repent of it.
あなたがもしこの神様の基準の外にはみ出してしまっているんでしたら、悔い改めが必要です。
If you think you are a Christian but are still living in a way that's sexually immoral, you're deceiving yourself.
またもし不貧困の中を不貧困を犯していて自分はまだクリスチャンだと思われているのでしたら、あなたはご自分を欺いておられるんです。
And not only in the way we act out, but also what is in our mind we need to.Make sure it's not sexually immoral.
そしてクリスチャンである私たちは実際に不貧困を行わないだけでなく、心の中にもそのような思いを持ってはならないんです。
Amen. Amen. The second sin listed here is impurity.
二つ目にポールが挙げている肉の罪、それは汚れです。
The sin of impurity here is also referring to sexual morals.
ここで言う罪の汚れとは不貧困をも指しますが、
But it's even setting a higher standard than the previous sin.
それ以上のことを示しています。
Not only should we be free from sexual immorality, but we should not even let unclean talk come out of our mouth, enter our ears, or be seen with our eyes.
つまり、不品行を行わないようにするだけでなく、自分の口からみだらなことが出ないように、そしてまた耳にも入れないように、また目にもしないようにするということがパウロの言うことです。
Impure behavior is things like filthy talk, dirty jokes, reading erotic literature or pornography. All of this is impure behavior.
愚かな話だとか、下品な冗談、公職の文学とか、わいせつな本を見ることはすべて汚れなんです。
And the Bible is clear that if you are habitually doing impure behavior, you've missed the grace of God.
聖書ははっきり言ってますよ。それこれらを常に常習的に行っている人は、それはいるとしたら、それは救われていないことのサインなんですと。
And God is calling you to repent of it today.
神様は今、今日、今、あなたに悔い改めをするよう呼んでおられるんです。
Ephesians chapter 5 verse 3.
エペソへの手紙5章3節を見てください。
But among you there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed.Because these are improper for God's holy people.
あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不品行も、どんな汚れも、また、むさぼりも、口にすることさえいけません。
The Bible makes it very clear that we are God's holy people and we're called to be set apart from Him.
聖書にはクリスチャンたるもの、この世的なものからは離れるように、それは神のためです。求められていることが明確に記されています。
And we're called to uphold a high standard to be pure in our speech and thought.
私たちが話すこと、また考えることは純粋でなければならないんです。
This is important for us to do that we can make a difference in this world.
これが神のためにこの世を変えるにあたって最も大事なことなんです。
So let's flee anything impure and live holy unto God.
ですから皆さん、汚れというものから離れて神にあって清く生きていくことです。
Amen.The third sin that we look at today is debauchery.
パウロの言う3つ目の肉の罪、それは公職です。
This is the final sin we're going to look at today.
これが今日最後の肉の罪です。
And the Greek word that's translated as debauchery is aselgia.
ギリシャ語ではアスエルギアと言います。
It means excess licentiousness, absence of restraint, and indecency.
これはあまりに不道徳であるとか、自制に欠けるとか、猥褻であるという意味です。
In other words, it's someone who can't keep their hands to themselves.
言い換えると、他人に、これは異性ですね、他人にすぐ手を出してしまうとか。
Or acts in some other way that's indecent.
猥褻な行為をしてしまうということです。
Now, at one level, we have standards of decency determined by the society that we live in.
社会における善悪の基準というものは、その社会の価値観、それから水準、そして 決まりに決まり、社会規範によって決定されていくものです。
And depending on where we are in the world, some societies have quite high standards of decency, maybe even more strict than what the Bible would say. And in other societies, there's very little standards of decency.
このある土地では、この善悪の、基準というのは高いところもあります。こう道徳的な規範ですね。でもある場所ではそれが低いところもあります。場所によって違います。
But on the other, on top of all this, God's word has set a standard for us to live as Christians.
でもそれらのレベルよりももっと高いところにイエス様、神様が私たちクリスチャンに求められる道徳規範があるんです。
1 Timothy chapter 5 verses 1 to 2.
テモテへの手紙第1、5章、1節2節。5章、1節2節。
Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity.
第一テモテ五章一節二節です。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。
So as Christians, when dealing with others who are not our spouse, we should treat them in the same way as we would treat members of our own family.
ここから言えるのは、クリスチャンが自分の配偶者ではない人に関わるとき、そのときにはどの人に対しても自分の家族のメンバーのように扱うことが大事だということです。
And one thing I want to talk about here is, as Christians, what are the standards for dealing with members of the opposite sex?
では私はここでクリスチャンが、異性と関わるとき、特に、独身でデートをする際のことを挙げてみます。
And especially for the single people who might be dating and that kind of thing.
特に独身でデートをする際のことを例に挙げます。
And I have seen too much of the wrong attitude in my life.
これまでの人生の中で私はクリスチャンなのに、独身の人たちの、交際の仕方に大きな間違いがあるのを見てきました。
And I would even think that this attitude that some people have is a bit of a debaucherous one.
その態度が、そうですね、公職に近いものがあります。
Some Christians, when they go on dates, they like to try toGo as far as possible without going too far, if you can understand my meaning.
その一つは、どうこうしてどこまでも進んでしまうのを好む態度です。皆さんわかりますね?
But the biblical attitude is that when you're with someone who you're not married to, you should treat them the same way as you would treat your sister or brother.
でも聖書的であるのは、結婚していない人と関わるときに、その相手に対しては自分の実の兄弟のように扱わなければいけないということなんです。
If it's something that's okay to do with your sister or brother, then it's okay to do with your date.
自分の兄弟に対してしても良いことなら、デートする相手にもしても良いでしょう。
If it's not something that's okay to do with your sister or brother, then it's not okay to do with your date.
自分の兄弟にしてはならないことは、自分のデートする相手にもしてはいけないということなんです。
And I just want to add something here that are not in my notes. ごめんね。That the standard of how you deal with sister and brother can vary in different cultures as well.
国の習慣、文化によっては、その兄弟姉妹を家族の中でどう扱うかというのには多少違いがありますね。
For example, in Australia, it's very common for us to give our sister a hug.
例えば、オーストラリアでは、兄弟同士、妹や姉に対して、ハッグですね、こう抱き合うのは自然なことです。
And we give our friends a hug.
友達にもハッグをします。
So, you know, giving a girl a hug doesn't suggest anything more than just friend or sister.
だから自分の交際している相手に対してハッグすることは自然なんです。
But I know some people in Japan.Especially if they're from a traditional background, giving them a hug is suggesting something more, like you're their lover or something.
ところが日本では、特に古い伝統的な場所、家庭ではそのお付き合いしている人とハグすることは、これはもう何ですかね、単なる友情とか単なるそのハグではない。そういうふうに取られてしまうと思います。
So we have to be sensitive of the standards of the culture.
ですから、その国々の、文化慣習を、配慮することが大事になってきます。
And the thing is, the challenge for us brothers and sisters is that we live in a world that is very loose with their standards nowadays, especially in the Western world.
今私たちが生きている世の中は性的にとても堕落しています。特に西洋はそうです。
But actually the standards were a lot worse in the Roman Empire.
でも実はローマ帝国時代はもっとひどかったんです。
But the Christians stood out and followed God's ways, and that's why they were such a great witness in the Roman Empire.
でもその当時クリスチャンたちはしっかりと立って正しく生きたんです。
Because people saw the difference.
そして人々はその違いを見れたんです。
And that's why we as Christ people need to stand up and do what is right and not live debaucherously.
ですから今生きている私たちもしっかりとイエス様に立って、そして正しく清く生きていくようにしなければならないんです。
Amen. Amen.Okay. I now want us just to meditate on some verses, because brothers and sisters, we are called to live in the spirit and not in the flesh.
じゃあ最後終わりに、御言葉を一つの御言葉をこれから皆さん一人一人で、よく心で考えてみてほしいんです。なぜなら私たちクリスチャンは神様によって御霊の中を生きるように召されているからです。
And that we have to flee from sin and receive the Holy Spirit's power for life.
肉の罪から解放されなければいけないんです。肉の罪から出て聖霊の力を受け取らないといけないんです。
So let's now meditate on these words that the Apostle Peter gave us.
ではそれぞれ心で祈りの心で次の御言葉を読んでいきましょう。
1 Peter chapter 4 verses 1 to 3。
ペテロの手紙第1 4章1節から3節です。ペテロの手紙第1 4章1節から3節です。
Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself with the same attitude, because he who has sufferedIn his body is done with sin.
キリスト、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで 自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。
As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God.
こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。
For you have spent enough time in the past doing what the pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry.
あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。
So, brothers and sisters, I just challenge you to meditate on these words throughout the next week and examine your lives to see that you are fleeing from immorality.
兄弟姉妹の皆さん、この一週間、このペテロの御言葉の中をに自分を心を置いて、そして、自分が神の基準にかなうように生きているかどうか、自分の心を見つめてほしいです。